古入は悔い改めの、箇所、特に、このイザヤ書が書かれた時代から約150年後に、ほぼ70年後に補修になるんですけど、さらに、補修から帰還する、恵みをいただきます。この間イスラエルは様々な苦難に遭いながら偶像礼拝を清められて行き、そして信仰を持って約束の地に返されて行きます。この遥か先を望み見てイザヤはキュリオスによる解放の予言も告げてきましたけども、キュリオスの予言が、キュリオスについての予言が、終わった後、民がこの神様の恵みに、預かるために、どのように悔い改めるべきか、そのことをもまたあらかじめ告げています。歴史を貫いて、与えられる神の御言葉を確かめつつ、私たちも、はるか先の約束をいただいています。私たちの、あと何代かかるかわからないんですけれども、でも、週末に向けての困難と、また、神の民から清めが始まり、そして、この困難の先に主は再び来られて私たちを迎えられる、そのことを、重ねつつ、このイスラエル、まだまだ、固くなな民について、指摘し、悔い改めを、告げる主の招きを共に確かめてまいりましょう。では、ですね、この箇所、22節までちょっと長いので1節から16節までを購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書の48章です。イザヤ書48章1節から16節。これを聞け、ヤコブの家よ、あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て、主の皆によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、真実をもってせず、また正義をもってしない。かつて起こったことは、前から私が告げていた。それらは私の口から出て、私はそれらを聞かせた。にわかに私は行い、それは成就した。私はかねてからあなたに告げ、まだ起こらないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをしたとか、私の彫像や板像がこれを命じたとか、あなたが言わないようにするためだ。それは今想像された、ずっと前からではない。今日まであなたはこれを聞いたこともない。ああ、私は知っていたと、あなたが言わないようにするためだ。私の名のために 怒りを送らせ、私の栄誉のためにそれを抑えて、私はあなたを立ち滅ぼさなかった。私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私の栄光を他の者に与えはしない。まことに私の手が地のもとを定め、私の右の手が天をのめ広げた。私が呼びかけるとそれらはこぞって立ち上がる。私が、この私が語り彼を呼んだのだ。私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。ご一緒に、はい。私に近づいてこれを聞け。私は初めから隠れたところでは語らなかった。それが起こった時から私はそこにいた。今、神である主は、私はその御霊と共に使わされた。天の父様、あなたのお言葉が今改めて語られました。私たちは歴史の中でそれらを確かめることができます。まだ起こってないことについても、あなたはそれを必ず告げられた通りに成し遂げられます。そのことを私たちも共に覚えて、主の技に忠実に励むことができるように、信仰を持って証しできるようにどうか導いてください。今日の御言葉にどうか光をお与えくださり、私たちの心に刻んでください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。預言書は預言者的な視点と言われてまして、大きな山、そうですね、どこでも見れるというと、富士山が私たちの、目の前にそびえていますけれども、あまりに遠いと私たちは距離感を感じるために二つの目が与えられていますけれども、あまりに遠いとどれが近いか遠いかということがわかりません。特に山ならまだなんとなく立体感があるかもしれませんけど、星となるともう距離を測ることはできません。太陽系あたりですと太陽の周り惑星が回っていて、地球もそうなんですけども、季節によって微妙に位置がずれていることで、近くの星はなんとなく距離は測れるんですけど、遠くの星については距離は測れません。ただ景色が変わるとか、またいろんな天文学での発見があって、おそらくこの光の波長が地球、宇宙が膨張しているので、だんだんとドップラー現象、救急車がのサイレンの音が下がっていくように、距離が、遠ざかる距離が遠いほど遠ざかる距離が遠ざかるスピードがあるので、その分光の波長がずれるということで、測っています。預言者は幻で、先のことを見るんですけども、はるか遠くになるといつのことなのかということがもう距離がわからなくて、 順番がわからないですね。まあ、その中で救い主の予言がですね、イスラエルを捕囚から解放する、まあ、キュロス王、まあ、彼もまた主の霊に動かされて技をなすんですけど、さらにはるか先のこのキュロス王も予表しています。救い主キリストについても主の霊に満たされて油注がれたものですし、そしてもっと偉大な救いを成し遂げていくんですけども、まあ、その区別がつきにくいという方で救い主の像が重なっている予言でもあります。しかし聖書の言葉は語られた時にはそれがどんなことなのかはっきりイメージなくされないんですけども、実際に起こると私たちは過去のこととして確かめることができ、その中で神様が約束された通りになされたんだということを知ることができます。当時のイスラエルの民については自身の自分たちのですね歴史についてあらかじめ告げられたことが一つ一つ成就していることを確かめることができます。さすがに創世記の時代については証言しか残っていませんけれども、アブラハムの時代からですね起立して400年後に捕らわれた地から、その捕らえた国を、懲らしめて脱出して約束の地に帰ってくるということは、あらかじめ告げられていました。またモーセを通してイスラエルがやがて堕落していくこともあらかじめ告げられていました。そして今イザヤ書は、あと数十年後に神様の戒め、お叱りの言葉を受け止めない固くなさのゆえに補修されること、そしてやがてキュロスという王が約束の地に戻してくれるということを告げられています。しかしながら彼らはそれを理解すること、イメージすること、ましてや本気で信じることはできませんでした。しかし神様は、この、予言はですねイザヤを通して初めて告げられるんですけれども、あなた方が想像できないことを、私は告げると、この予言はあなた方が思いつくわけがないことだと、私が語ってなかったから、そしてやがてそれは成就する、そのようにあらかじめ計画し、あらかじめ告げ、あらかじめ成し遂げる神は他にはいないと告げています。今いろんな神々が また偉大な人間が世界を支配し、そして将来を予言して成就すると言いながら、実際はもう告げた通りにはなりません。私たちは自分の人生さえ将来を思い描く生きますけども、もちろん神様が与えたビジョンは実現いたしますけども、自分で考えて計画したことがなるかどうか、それは自分の代でも難しいですし、将来に向けてはますます難しいです。しかしあらかじめ、先ほど申しましたように計画し、あらかじめ告げ、その通りに成し遂げられる方の約束は確かです。過去にイスラエルの民は予言の通りになったことを知って 主を崇めたはずなんですけども、今はそれらは風化してしまって、祈っても祈っても聞かれないと、形だけは主を拝んでいるようでも心は離れている状況でした。そんな民の状況を知りつつも、あえて語りかけている主の呼びかけを共に受け止めましょう。改めてこの箇所を見てまいります。第一のところは、安易な不真実な信仰への叱責とともに、イスラエルが信仰が素晴らしいとか立派だからではなく、選ばれた主ご自身の栄光のために約束を成し遂げると告げている箇所を共に見てまいります。これが第一のところです。テキストにはユダの不真実な信仰と安易な確信に対する叱責と回復と、不真実な信仰は祈っても聞いてくれない、主を信じても頼りにならないという不真実を、抱きながら、主を拝んでいるという信仰です。安易な確信というのは、選ばれた民だから主は決して私たちを捨てないし滅びることはないという根拠のない確信です。主はそれを叱責しつつ、しかし自身の真実のゆえに栄光のために約束を果たすと告げています。一節、これを聞けヤコブの家を、あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て、主の皆によって誓いイスラエルの神を呼び求めるが、真実をもってせず、また正義をもってしないと主は叱責されます。ヤコブの家、このヤコブは押しのけるものと生まれた時にその状況から告げられた名前で、彼はエサウほど肉的な力はなかったですけども、その分工夫し、その分良くも悪くも必要に物事を忘れずに求めていき、そして神様の憐れみと生まれる前の計画から約束を受け継ぐものとされていました。様々な労苦を経て信仰を整えられていき、イスラエルの名、怒らせてしまった兄エサウと再会する恐れの中で、私を祝福するまであなたを離さないというすがりついた信仰、諦めない信仰のゆえに神と戦って勝ったものという栄えあるイスラエルの名前をいただきました。しかしヤコブの部分とイスラエルの部分が絶えず、存在していた。信仰的な熱心に求めるところはあっても、自分の、願うことに執着して、自分勝手に、しようという思いが、抜けないイスラエルの民でした。十二部族の中で国は分裂し、そしてユダの民が残されました。他の部族からも信仰的な民がこのユダ王国に残っていました。しかしながら神様を呼び求めるけれども、 真実と正義をもって呼び求めるのではないと告げています。午前の聖典で58章を見ましたけども、そこに現れていたのは行いに表されない信仰でした。困難に遭うと助けてほしくて、その時は主の言葉を守ろうとして、今までの悪を悔い改めて正すんですけども、特に権力者たちは虐げを一時的にやめます。しかし喉元過ぎれば暑さを忘れるように、助かって安心すると再び虐げることを繰り返しました。解放した奴隷をまた連れ戻して重荷を負わせた、そのような自分中心の信仰が、その熱心さの力だったんです。心から主を恐れてればいいんですけども、もう他に頼るしかないから主を求め、切羽詰まっているから求める、熱心にと。熱心さだったら偶像礼拝者たちの方が、さらに熱心です。自分のためにといくら、熱心に求めても、それは神様に喜ばれる真実な信仰ではないと告げられています。この不信仰を指摘した上で、主だけが真の神であることを三節以降告げます。これまでも主は告げた通りに成し遂げました。しかし四節、あなたが頑なななので、首筋は鉄の剣、額は青銅だと知っているので、私はかねてからあなたに告げ、まだ行わないうちに聞かせたのだと。私の偶像がこれをしたとか、私の彫像がや板像がこれを命じたとか、あなたが言わないようにするためだと。確かにこのあらかじめ告げて成し遂げることは偶像には不可能です。人にも不可能です。それを作った人間ですね。そしてここで、これまで告げなかった秘め事を聞かせると。なぜならば、昔から告げられたことでしたら、ああそのことかと言って、もう彼らは聞く耳を持たなかったから、一度も聞いたこともなく思い浮かべもしない、想像もできないことを告げて、それをやがて成し遂げると。主はこの以前当時の民のことは証人として用いますけども、彼らはまだ救いを経験できませんでした。でも彼らが聞いた、ある者は信じ、ある者は信じなかったでしょう。その予言が世代を超えて成就したということを後の世代が確かめて、その時には信仰を回復するようにと告げられたのです。このことは私たちに課せられています。私たちは遥か先についての聖書の予言について、次の世代にたとえ理解できなくとも、あるいは信じ、信じる以前に理解することが難しくてですね、もうこう言われたとしか言えなくて、将来についてはいろんな解釈があってもですね、その通りにならないこともあります。でもそのまま聖書はこう言っていると、 伝えていく。その時に私たちの後の世代の救いとなることを覚えましょう。私たちはこの国にも豊かな霊的な祝福が広がって、どんどんイエス様を信じていただければなと思いますけど、まだそれは起きていません。でもそんな時代にあっても、クリスチャンたちが、教会が将来にこうなると告げていたなと、後の世代の人たちが、これを信じていた人がいたということを歴史の中で知って、ああそうだった、だから今信じようという方が起こされるために、私たちは聖書の預言を携えて信じて歩んでいきましょう。私たちの信仰や奉仕や証によってではなく、主は感謝なことにご自身の真実と栄光のゆえに預言を成就してくださいますので、私たちは人々がどうであったとしても、また私たちの信仰がまだまだであったとしてもですね、これはなると証しできますから、確信を持って保っていきましょう。さて12節から16節、そこにはやがて用いられる器について告げられています。前にあったようにキュロスの名は出てきません。しかし彼と言われる器が出てきます。そしてこの彼と名前が付けられていない人物が、やがて52章53章で救いの技を成し遂げていきます。キロスに関わることは、14節の途中から読み出します。主に愛される者が主の喜ばれることをバビロンに行う、主の身腕はカルデア人に向かう。このことはキロスを指していますね。16節、私が語り彼を呼んだのだ、私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。16節まで主の霊に奮い立たされたキロス王がバビロンを打ち、そしてイスラエルの民を救い出す技に用いられます。しかしその彼という言葉がやがて52章、そこでは、私のしもべと呼ばれていまして、52章13節以降、見よ、私のしもべは栄える、彼は高められて上げられ極めて高くなる、多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。そのように彼は多くの国々に血を振りまく、王たちは彼の前で口をつぐむ、彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。そして53章につながっていきます。名前は記されていません。しかしこれはやがて私たちの罪を負うことになる救い主を指しています。 損なわれた顔、蔑まれなかった、そして主に捨てられたという予言が続いていますけれども、キロスの遥かまた後に救いを担う器が来ることをイザヤは徐々に明らかにしていきます。そして救いの輝かしい予言、40章に遡ってみると、そこで告げられている荒野で叫ぶ者の声はバプテスマのヨハネですし、そしてすべての民が救いに導かれるというのはキリストによってなっていきます。このように比較的近い時代の救いと遥か先の救いがですね、折り重なって告げられて徐々に明らかにされていきます。さて48章戻っていただけますか。48章の12節、ここでも私に聞けヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよと呼びかけています。初めであり終わりである方が天地を創造された方が、誰も思い浮かべもしない、誰も語れなかったことを告げると。確かに150年後のことを、まだイスラエルが滅びるということさえ受け止められていなかったイスラエルの民は、バビロンが滅ぼされて、というかバビロンまだそんな大きな国じゃなかったんです。この国が世界を支配するということもまだはっきりなってない中、そしてその国が滅びるということ、そしてバビロンから約束の地に戻されるということ、それは想像だにできないことでした。しかし主がそのものを召して、そのうちに志を与えて成功させるとあらかじめ告げられていました。16節をご覧ください。私に近づいてこれを聞け、私は初めから隠れたところでは語らなかった、それが起こった時から私はそこにいた。今神である主は、私をその御霊と共に使わされた。このように主は常に存在し、ご自身の計画を成し遂げられることを告げました。そして遥か後の民に向けてイザヤはカルデア、つまりバビロンから出て行けと、かつてエジプトから出て行けと告げたように、あらかじめ予言の言葉を持って呼びかけていました。イスラエルの聖なる方、あなたをあがなう主はこう言われる、私はあなたの神主である、私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く、あなたが私の命令に耳を傾けてさえいれば、あなたの平安は川のように、正義は海の波のようになったであろうに。まだ不正と不信仰の中にいた民に語りかけます。語りかけましたけど、彼らは聞こうとしていないので祝福を受けられませんでした。 18節の終わり、であろうに、19節にも、であろうに、終わりにも、であろうにと、せっかく差し出された祝福や救いを彼らは拒んでいました。このまま続けたらいつまでも救いは来ません。しかし、神様はそのように不信仰な民に懲らしめを与え、偶像の虚しさを知らせ、そして予言の通りだということを悟らせて主に立ち返るように導くのです。21節を読みいたします。バビロンから出よ、カルデアから逃れよ、喜びの声を上げて、これを告げ聞かせよ、地の果てにまで響き渡らせよ、主がそのしもべヤコブをあがなわれたと言え、主が荒れ果てた地を通らせらせた時も、彼らは乾くことがなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ、岩を裂いて水をほとばり出させられた。かつてエジプトから約束の地の旅を、奇跡をもって主は養い、守り導かれました。そして同じようにバビロンから、イスラエルの地まではもっともっと遠いんですけども、その旅を神様は、今回は奇跡はなかったんで、奇跡的な守りはありましたけど、ケロスを通して備えさせて、この約束の地から離れて捕囚の民だったんですけども、みんなで支援して故国に帰る民を、ペルシャ帝国、そして、残される同胞たちが支援し祈り送り出して、彼らは無事について国を再建していくのです。主が成してくださったと世界に明かせよと告げます。私たちもまた神様がイスラエルを通して準備し、巫女が神様のご計画を成し遂げて恵みによって救われました。それはポッと出た話ではなく、世界が作られる前からの永遠の計画でした。ですから私たちはそれをしっかり受け継いで、主が素晴らしいことをなされたと証ししましょう。22節になぜこの厳しい言葉が告げられているか、それは改めてこの書を語られた民に向けてです。悪しき者には平安がない。主はそう言われる。突然出てきた宣言ですけども、神様はこのように素晴らしい救いを計画しておられました。それを知っている者は困難があっても平安を持って立ち向かうことができます。そしてやがて救いを見ることができます。神様を拒み、神様に不信をぶつけている、それは気休めになるかもしれません。しかし真の平安にはならないのです。私たちは神様の厳しい叱責の言葉を聞きますけども、心から悔い改めるならば、形だけでは難しいですけど、平安が来ます。イエス様はまたあなた方に私の平安を与えます。私の平安は世が与えるのとは違います、そう告げられました。何しろ神様が味方であり、神様が恵んでくださり、神様が決して見捨てることなく必ず救いを完成されるのです。命を懸けてこの救いを計画し、 あらかじめ告げ成し遂げられた神様を信じることが悪から離れ祝福のうちに歩む道です。私たちは砕かれた心を持って主を信頼し主と共に歩み続けましょう。天の父様、神様の憐れみと愛と忍耐のお言葉を聞きました。このお言葉が必ずなることをやがて民は知りました。私たちも今与えている御言葉の約束に固く立って歩めますように、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。